You're listening to Dear Superwoman, episode number 175. Hello, my love. Hello, my team. How are you? This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか？今週も Dear Superwoman のお時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。さて、今日これを録音しているのが7月の30日なんですけど、お昼ちょっと過ぎました。で、まず最初にお知らせです。インスタグラムのストーリーズを見てくださってる方の中でご存知の方も多いかと思うんですけど、タロットカードのリーディングを毎月個別でやって、その結果をアメリカから郵送するっていうことをやろうと思ってたんですよ。すごいこう時代に反した、そのゆっくりでだけど、しかも手書きですよ。そのカードの結果っていうのとリーディングの結果っていうのを手書きで書くんですけど、カードの結果自体はまあいろいろな方法があって、まあステッカーを貼ったりとかすることもあると思うんですけど、でそのカードですね、その送る郵便のこのハガキですね、カードを注文したんですよ、7月の初めに。だけどまだ来ないんですよ。まだ来ないの。で、なんで来ないかっていうと、多分このハガキを注文したところがニュージーランドで地球半周しなきゃいけないからっていうのはよくわかるんですけど、今この注文した人に文句言ってるところなんですけど、まだ来ないんだけどって。まあまあ来ないってことは、まあ今は時期じゃないっていうことだからいいんですけど、で、まあね、こうやって私直感とか、ね、タイミングとかを信じるもの、信じることを職業としている私ですから、そのね、そういうことがないときはまあわかる、ない、まあタイミングじゃないから来ないんだっていうのはすごいわかるんですけど、まあいずれ来るでしょう。で、来たらお知らせします。ニュースレターでもお知らせしますので、で手書きで送るから。すごい時間かかるんですよ。で、手作業なので、あんまり多くの人は受け付けられないんですね。で、3ヶ月セット、6ヶ月セット、12月12ヶ月セットっていうのを作ってて、その12ヶ月セットをお申し込みくださった方だけに30分のサイキックリーディングが無料でつきます。で、まだね、それもう値段とかも全然決めてないのでまだわからないですけど、で本当に注文したカードが届かないっていう、届いたら速攻始めるかって言ったらそうでもないんですけど、まあお楽しみにしていってください。で、多分ね、インスタグラムのその投稿ではお知らせしないと思いますので、皆さん注目したい人はですね、ぜひ私のインスタグラムのストーリーズを見ててください。で、最初の冒頭で、なんとなく私が思っていることをですね、そういうのをグダグダしていることを聞きたいっておっしゃってくださる方がいらっしゃって、で、ちょっとそのことについてお話ししたいんですけど、最近私が思っていることなんですけど、ね、いつもまあ思っていることっていくらでもあるので、ここではいくらでも話せるんですけど、自分がやりたいこと、なんかさ、もうみんなこう自分が、今生活している自分の、ね、生活に不満が あるから、なんかこういろいろなことをこう始めたりとかするわけでしょ。で、その不満っていうその元っていうのは一体どこから来ているのかっていうと、まあ、もちろんその自分の生活で言ったら、働く時間をなるだけ短くして、でその収入もある程度その自分が生活できる水準に持っていきたいっていう、ここですよね。で、これってどんな人もあると思うんですよ。働く時間が今よりも短くって、でその自分が生活していけるだけの余裕があるっていう、でその余裕がないところ、今その自分の生活に余裕がないっていうところにこう行き着くわけじゃないですか、最終的には。で、余裕がないのは私たちだけのせいじゃなくて、その会社のせいだったりとか、社会のせいだったりとか、全世界共通だと思うんですよね。なんかこの 自分だけのせいじゃないと思うんですよ。で、A、その自由でその余裕がある生活をするっていうことを夢として売ってる人たちっていうのはこの世にたくさんいるわけでしょ。で、もしそのこういうソーシャルメディアでそういう少しだけ働いて余裕の生活ができている人たちっていうのを私たちが一切見なかったときに、果たして自分の今の生活が今の水準より幸せになっているかっていうことをなんかこう考えたんですよ。皆さんどうですか？で、例えばそのインスタグラムとかね、フェイスブックとかこういうものが一切ないときになくて、で、自分がね、私は今副業っていうものをやってるわけでしょ。で、一切なんかその、自分がどうしてそういうことをやりたいかっていうと、その今より、その余裕のある生活をしたいからっていうのが元だと思うんですよね。で、もしその一切自分がこういうその副業の世界とかそういうのをなんかこう興味がなくて、全くそのインスタグラムとか、フェイスブックとかソーシャルメディアとか全く見なかったときに、今の生活はより良いものになってるかっていうのをすごい考えたんですよ。で、それをやると、なんかより不幸になるなっていうところに行き着いたんですけど、最終的には。どうしてそういうことになったかっていうと、その、自分が選ばなかった道と、自分が選んだ道っていうのがあって、その自分が選んだ道の最後に今の自分がいるわけでしょ。で、選ばなかった道、があって、その選ばなかった道を選んだ時に、果たして自分の生活はものすごい豊かで幸せかどうかっていうのは分からないよね。それはそっちに行ってないんだから分かりようがないわけだから、その情報すらがないわけで、だからそっちのその自分の選ばなかった道に関するその選ばなかった道に近い生活をしている人たちっていうものをソーシャルメディアですでに見ていたら苦しいよね。自分がダメな、ダメ、自分がダ、なんで自分はこれができてないんだろうって思っちゃうと思うんですよ。で、なんかそういうこと、そういうなんかソーシャルメディアとか一切見なかった時に、見なくて、その副業とかなんかそういうなんかそう常にそのお金を稼ぐっていうようなことを考えなかった時に、自分はどこにいるだろうって考えたんですよね。これすごい考えた。で、まだそれはね、なんちゅうの、それでなんかこう、コーチングとかで、お金とかに制限がなかったら、あなたは何をしたいですかっていうような質問をする人っていっぱいいるでしょ、コーチの中で。それ、どう？それ聞かれたらなんか、自分、今のその自分っていうのの、不満の種がより生まれてくるんじゃないかなって思っちゃったんですね。もちろん夢を見ることは全然悪いことじゃないし、希望を持つことっていうのはすごい大切なんだけど、その夢と希望だけで生きていけるかって言ったら生きていけないわけじゃない。で、その夢と希望に向かって常にそこに向かうそのを自分をこう途上に置いてるってやっぱり辛いと思うんだよね。だからってその、なんていうのかな、現状維持がいいって言ってるわけじゃなくて、多分私が言いたいことっていうのは、その今やってるその自分、現実的に自分を支えてる職業とかやってることっていうのは、必ず、その、やってた方がいいだろうし、それと同時に、その自分がやりたいことも追求していくっていう、この二つのバランスって、すごい重要だなって思っていて、だって今やってるその現実的にお金を稼げる方法っていうのを今その例えばだからね、その会社員として働いてたら、その会社員としての自分を否定せずに、その自分を自分の夢も追っていくっていう、なんかここの2つのバランスってすごい重要なんじゃないかなと思ったんですけど、どうですか？なんとなく分かってもらえると嬉しいんですけど、自分では分かって話してるつもりなんだけど、聞いてる皆さんが分からなかったら、またなんかちょっと インスタグラムの DM とかで突っ込んでほしいんですけど、どうでしょう。 そう、まあ、これはこれでまた後で話すとして、今日のゲストは菊池モアナさんです。菊池モアナさんは、生理ナプキンの製造工場をね、タンザニアで作るという女の子たちですね。その、若い時に妊娠されてしまって、その職もなくて自分の夢の希望もないっていう状態で、そういう女性たちを、と一緒にやる、その生理ナプキンの製造工場のそのプロジェクトですね。そのプロジェクトでご存知の方は多いかと思うんですけど、彼女に、いろいろその裏話から彼女の生い立ちにですね、あとはどうしてこのプロジェクトをしようと思ったのかっていうことをですね、いろいろ聞いてますので、ぜひモアナさんの話聞いてみてください。それでは、See you later! はい。さて、今日のゲストはですね、菊池モアナさんです。モアナさんのご活躍はですね、モアナさんが、4月でしたね。4月にクラウドファンディングされてましたよね。
2月まで。
そうだ。もうね、年取ると月が流れるのも早いんですよ。すいません。で、2月にそのクラウドファンディングをやってて、私もまあ、少しですけど、応援してたんですけど。
ありがとうございます。
とんでもない。その、彼女のクラウドファンディングは、そのタンザニアの、に住んでいる、この、女の子たちを支援していくという、その生理用品を主に、生理用品を作る工場を、の資金を募集してらっしゃったっていうのが多分主だったと思うんですけど、まずはでも、目標はもちろんその、達成はしなかったけども、もう十分な資金が、皆さんから集まって、おめでとうございますっていうのは、まずお伝えしたいんですけど、
ありがとうございます。
渦中どうでしたか？やってる間。
いや、実は、最後の10日間で、合計で、554万円ぐらい集まったんですけど、
目標額だって600、はい、600万ですよね。
650万円で、はい、集めていて、達成率は80何パーセントかだったんですけど、その最後の10日間で400万ぐらい集めたんですよ。だからそれまでが、もう2ヶ月ぐらいやってたのに全然集まらなくて、で、まあ、というのも、なんか、ちゃんとした動き方ができてなかっただけなんですけど、なので、最後の最後で、こう、皆さんにこうメッセージを直接、私から送っていったことで、ばーっと、皆さんが答えてくださったって感じでした。
その、最初のね、2ヶ月やってて、最初の、その、1ヶ月半ぐらいまでは、あまり集まらなかったっていうことなんですけど、その頃は何をされたんですか？
その時は、なんか私は勘違いだったんですけど、イベントをたくさんやることで、みんなが見てくれて支援してくれるのかな、みたいに思っていたんですけど、やっぱイベントよりも直接自分の言葉で、今こういうところで困ってて支援お願いしたいっていうのを、お伝えする方がやっぱり一人一人胸に刺さるんだなっていうのが分かりましたね。
ねえ、なんかこの応援した側っていうのはやっぱドキドキするんですよ。なんかすごいドキドキするんですよ。その、ね、もちろん私が海外に住んでるから、金銭的な面でしかサポートはできなかったんですけど。渦中ではね、なんかもうすごいいろいろなんていうの、精神的なこう圧迫感みたいなのがあって、なかなか、ね、しかも2ヶ月もやったら結構なかなか辛かったんじゃないかなと思いますけど、はい、正直なところ、心情的にはまあ、どうでしたか？もうドキドキしてました？なんかあれ、いけるだろうみたいな感じは思ってることはありましたか？
最初はいけるかなって思ってたんですけど、そのなかなか集まらない様子を見て、あ、ちょっと、もしかしたらいけないかも、みたいなのの、まあ、焦りは結構あって、なので、すごいいろんな人に、どうやって集めたらいいと思うか、みたいなのを聞かせてもらって、で、アドバイスで、やっぱり一番多かったのは、個別でメッセージを送っていくことが、一番やっぱり刺さるよっていう風に教えてもらって、よし、やろうって言って、もう最後、ブワーって送りまくって、で、なんとか、で、結局661名の方が支援してくださって、で、歴代3位だったかな、4位だったか の人数で、もうそれがやっぱなんか支援額はもちろんありがたいんですけど、それと同時にこう600人を超える仲間たちが応援をしてくださったっていう事実が、なんかすごく勇気づけられて励まされました。
ねえ、なんかこう、一人の人に言えば、一人の人に響いて、その一人の人がまたさらに他の人に伝えてくれるっていう、なんかそういうところなのかなっていうのは思ったんですけど、さて、そんな、モアナさんですけど、多分モアナさんのそのプロジェクトのことは多分ね、そのキャンペーン中に、クラウドファンディングのキャンペーン中にいろんなところでお話しされたりとか、そのご自身のその活動内容とかお話ししてたから、その活動とかのそのクラウドファンディングの内容とかはご存知かもしれないけど、まあでもまあそれでもそのモアナさんご自身のことですね。ご自身のことをなかなかこう、個人的に知る機会は私もなかったので、なんとなくは知ってましたけど、私の個人的なこの興味みたいな感じでいろいろお話を聞いていこうかと思うんですけど、モアナさん、95年に生まれたんですね。
そうです、95年生まれ。
お20歳年下です。1975年に生まれたのでね。
そうなんですね。
そうです、そうです。どちら、ご出身はどちらですか？
出身は神奈川県の藤沢市です。
そうなの。私は、神奈川県の横浜で生まれた、広島で生まれた、の病院で生まれたんだけど、育ったのは横浜、14歳まで横浜だったんですよね。
そうなんですね。
で、そこから14歳の時に、じゃあ13歳か。13歳の時に、神奈川の秦野っていうところに移ったんですけど、そう、まあまあ近いっちゃ近いんですけど、そうだったんですね。どんな子供だったですか？
まあでも本当にちっちゃい時はもう超野生児を育てようみたいな、あの、どんぐり園っていう幼稚園に通っていて、もう
なんすごい。
多分自然教育をすごくやってくれている幼稚園だったんで、もう裸で田んぼに飛び込んだりとか、
藤沢でですか？
使って。そうです、そうです。藤沢で。
そういうとこあるんですね。
そうなんです。もうおすすめなんですけど。そう、そういうとこで育って、なので、まあ、もともと自然がすごく大好きにな、なんか子供時代で、で、そこから茅ヶ崎の鶴峰高校っていうところを卒業したんですけど、もう高校時代は、もう絵に描いたような青春時代を本当に思いっきり過ごすことができて、もう最高な高校時代を過ごして、で、ちょっと前後しちゃうんですけど、中学校の時、まあ、小学校から高校卒業までゆとり教育だったので、先生たちが結構自由に使える時間がたくさんあって、それで平和学習に、気合い入れて、みんな、授業やってくださってて、で、その時に初めて、なんかこう、世界の困っている国がこんなにあるんだっていうことを知って、じゃあ自分たちにどんなアクションができるかみたいなのも、生徒主体の授業で作ってったんですけど、それで初めて国際協力に関して興味を持って、その時の夢は、なので、青年海外協力隊に行くことをスタートとして、なんか国際協力の仕事に携わりたいなっていう夢が、その時できました。
中学のそのボーダレスの履歴書によると、その中学校から、その主体、その兵、生徒主体のその平和学習の運営側を務めたということだったんですけど、
はい。
この時に同時に、その中学校1年とから部活動のいじめがあったっていうことだったんですけど、聞いてもいいですか？
はい。なんか本当きっかけはすごい小さなことで、みんなでフットワークの前に走る時間の時に、一番早くて抜かしちゃいけない先輩みたいな暗黙の了解が、みんなの中である先輩を、まあ、先生がお前もっと走れるだろうってボソッと言われて抜かしたっていう、抜かしてしまって、でその後まあなんかちょっとそこからまあいじめが始まったんですけど。
わー、それはそういうことがあるからってことですか？なんかそういう人が、まあ、その人がそのいじめの、いじめがあるからその抜かしちゃいけないっていうことになったん
ですか？ただただ速い先輩ってだけでだったんですけど、その後私がその速く走ってるからコーンを倒しちゃって、で、そのコーンを、じゃあ次回ってくるときに直そうって思ってたら、なんか、他の先輩の邪魔になっちゃったかなんかで、 すごいそこからぶち切れちゃって
あるよね。
そう、なんかすごいしょうもないことで始まって、でまあすごい私だけじゃなくて他にも、他に先輩もいじめられてたし、他のあの同世代の子もいじめられてて、なんかいじめもいっぱいあって、先輩からのいじめもあったし、同世代からのいじめもあったし、
部活内でですか？
部活内で本当になんかみんな心がすさんでたんだなって感じなんですけど。
そうですね、私も中学校高校となんとなく中学校の頃の方がいじめの方はもっとパッキリしてあったんですけど、
うん、
本当にしょうもないことなんですよね、うん、でそこからなんかそのいじめをする人に立ち向かう人がいないんだよね。
うん、
そう、
そうなんですよね。
そう、立ち向かうとさらにいじめがひどくなるみたいな、
うんうん、
でそういう適切な場所にその伝えに行ってたか先生とかその部活動の人とかに、うん、言いに行くとまたさらに始まるみたいな、
うんうん、
先生の見えないところで陰湿ないじめが始まるみたいなのがあって、うん、私はなんかそういうのは経験したので、本当になんちゅうんだろう、子供だからその責任のよりどころがないっていうか、
うん、
その責任のよりどころをはっきりさせないっていうのが本当に悪だなって、その悪の温床というか、
うん、
悪だなっていうのは思いますけど、
うん、
あれはなんか中高特にだから結構その結構大きな傷になるじゃないですか。
そうですね。いや、なんか本当最近このタンザニアに来て、その工場を立ち上げで機械が届かない時期が9ヶ月ぐらいあって、その時までは、うん、その経験をするまではあの人生で一番辛い経験はいじめっていう記憶です。
だよね、
塗り替えるほど凄まじい経験がまたあったんですけど、それまでは本当に、うん、多分トラウマに多分なってる部分もあるのかなとは思います。
なるよね。ていうか、うん、まあここを軸に話すと長くなっちゃうからあまり話したくないんですけど多分ね、モアナ様も話したくないと思うので話さないですけど、うん、あのなんちゅうんだろう、そういう経験があると、
うん、
その人からどう思われるかっていうのをこう塗り替えるまでとか、うん、その誰が一番このグループの中で権力があるのかっていう、うん、そういうような視点からこうコミュニケーションが始まったりとかして、でそれを一回崩して立て直すのにすごい時間かかるんですよね。
うん、
私の場合はそうでした。
いやー、それはありますね。それからすごい人のこう目とか目線とかをすごい見るようになったりとかしたん、まあそれもあるんですけど、まあ、逆に良かったなって思うこととしては、なんか結構本当に苦しい立場にいる人の気持ちっていうのがすごい分かるようになったんで、その後多分高校生の時とかに、まあ、クラスをまとめるような役割を持つことが多かったんですけど、そういう時とかに、うん、こう誰かが寂しいそうなこう雰囲気というかオーラというのか、なんかそういう仕草がある時にすぐにできるだけ早くキャッチできるようになって、でこう仲間に入れられるようにあのまとめることとかにつながったので、なんか嫌な記憶ではあるんですけど、それがあって成長できた部分もあるなとは思ってます。
えらい、えらいです。えらい、本当にえらい、えらいと思います。私はなんかそのどちらかっていうと、なんかその人の、確かにモアナさんのおっしゃる通り、その、
うん、
辛い人側に回れるみたいな、いじめられた側に、うん、側の気持ちがすごくよくわかるようになったっていうのはプラスだったですけど、
うんうん、
やっぱ、だからその傷としては、残る、うん、一生もので残ったりとかするので、うん、大きな経験がない限り、だからそれはもう本当気をつけないといけないなっていうのは、うん、てか大人になっても、うん、大人になってもそのいじめる側に行ったりとかするじゃないですか、
うん、
まあ、そういうのを気をつけたいなと思うんですけど、
うん、
まだ話は変わりますけど、その間にでも1995年にお生まれになったっていうことは震災がありましたね。
はい、はい、
東日本大震災が中学校の時、うん、
はい、卒業したタイミングでした。
どうでしたか？多分それで国際協力とかにその興味を持ち始めて、うん、でしかもそういういじめっていう体験があって、でその、うん、その中でやっぱりその苦しい人の立場っていうか、その、うん、なかなかこの自分たちが見えない声を持たない人たちの声を聞きたくなってったわけじゃないですか、
うん、
でそんな中でそのみんなが全員が同じくらいその災害として多くの人が、うん、こう被害を受けたじゃないですか。
はい、
まあ、体験としてはどうでしたか？
そうですね。最初、まあなんか、すごい揺れだったので、神奈川でもやっぱり。なので、何かやばいことが起きたんだなとは思ってたんですけど、やっぱ遠いなんか世界の話というか、そういう感覚はまだテレビでは流れてくるだけだったので、そういう感覚があったんですけど、たまたまなんか、ボランティアバスを出すっていうのが茅ヶ崎から出るよっていう案内が高校に来てて、で、すごい参加したいと思って、参加を決めたんですけど、そこもまたなんかこう部活動の時のポジションとしても私がこう司令塔のポジションだったので、なかなかこう練習から離れにくい状況でもあって、でまあコーチの先生にもなんかお前が一人行くことで何になるんだみたいな感じで言われて、でまあ、そりゃそうなんだけども、なんかすごいこの行って自分の目で見ることがすごく自分の人生にとって大事だと思うなっていう風に感じて行かせてもらって、でもうそこで見てきた経験をなんかここだけで終わらせるのってすごくもったいないし、なんか絶対多くの人が知るべき状況だなっていう風に思って、で高校2年生の時に、学生、その同じ高校の子たち20人を連れて、もう一回自分たちでボランティアを企画して、自分たちで運営してみるみたいなことをやることになって、で、なんかその経験をして初めてなんか学びとしては支援する側される側っていう関係性で最初は行ったんですけど、すごくこう、一緒になって、こう、本当にこう、友情とか、なんかそういう感情が生まれて、で、この感じすごく好きだなと思って、なんかこう、助けに行ってあげるとかではなくて、なんか一緒に何かを作り上げるみたいなことが、すごくなんか楽しくて好きだなっていうふうに思って、そこも多分今、その会社をやるっていうところになんかつながってるのかなとは思います。
うん。どうしても、その支援する側っていうのは、その安全なところにいる側じゃないですか。それともなんかその、心にも身体的にも精神的にも余裕がないと、そのできないことじゃない。で、その支援される側っていうのは、そのやっぱりその災害とかそういうことになると、やっぱりなんかこの上下関係みたいのができちゃうなっていう、その最初の気持ちっていうのはすごいよくわかるっていうか。で、そこででも、その結局、私たちこそが、その何かその支援することで逆になんかこう得られるっていうか、支援する側が支援される側になるみたいな感じだと思うんですよね。そのエネルギーの交換のレベルで言うと。で、もちろんお互いにその利害とかを超えたところでやるっていうところだと思う。っていう、そういうのがベースであるからもちろんそうなんだけど、助けたいっていう気持ちがあるっていうのはすごい、小さな頃からあるじゃないですか。何かその、自分、なんかそこの原動力はどこから来てるのかなって思ったんですけど。
いや、なんかそれが実は、この前、結構セラピーとかコーチングを受けさせてもらってて、ね、なんかインナーチャイルドを掘り下げていった時に出てきたのが、お母さんを守りたいっていうところだったんですよ。
へー。
面白いと思って。
どうしてどうして、お母さんを守りたいっていうのはどういうことですか？
なんかすごく、まあ、ちっちゃい時から3人子育てしながら働いているお母さんを見てきてて、でなんかこう本当に頑張り屋さんなんですよね。でそれをこう見ながら、なんか何かしてあげたいとか、こう守ってあげたいみたいな感じをすごく感じてたりとかがあって、まあちょっと、喧嘩、お父さんとお母さんが喧嘩してた場面とかも記憶では残ってて、なんかそういうのを見ながら、なんかお母さん側についてましたね。お母さん守りたいっていうのがそう出てきて、あ、これから始まってるんだみたいな。なんか争い事が嫌いで、もともとちっちゃい時からそうなんですけど、それがなくなるようになんか謎の正義感がすごく強いんで、なんか争いを起こす種になるような人をなんか成敗してるような動き方をしてたので、多分いじめられるようにもなったんですけど、昔からそういうなんか戦い争いはそんなに好きではない なってとこありました。
面白いですね。その、
うん、
権力とか、その、権力っていうことに敏感でした、だったんですね。小さい頃からずっと。
そうだったんだと思います。なんか、弱いというか、なんかその権力を持ってるものと、そうじゃなくて、それによって、こう、なんか、痛い思いをしてる人たちみたいなのを結構観察はしてたんだと思う。この人が強く、この人が今苦しんでるみたいなのは見てたんだと思う。
そ
う
でしょ。なんかそれテーマですよね。なんかその、この、強い人と弱い人っていう、その苦しんでる人と苦しんでいない人っていう、そういうところのなんかこう、に敏感、小さい頃から敏感だったなって、その、だからその生徒主体で、その中学校の頃に、その、プログラムがあったじゃないですか。中学校の頃に勉強して、その平和学習っていう。
はい。
その平和学習っていう、その具体的にどんな感じだったんですか？
平和学習は、なんか一番最初は地域を知ろうっていうので、地元のなんかまあ探検から始まって、で、日本を知ろう。で、世界を知って、で、その後、まあ、世界で困っている国でどんなものがあるかっていうのをみんなで集めて、なんかディベートをしたりとか、まあ、そもそもそのディベート会を企画するのも全部生徒がやるみたいなことをやったりして、で、最終的に自分たちができるアクションって何かなっていうので、私たちの時に決めたのは、なんか、エコーキャップ、ペットボトルのキャップを800個集めると、1人分のワクチンが寄付できるっていう、ものがあって、で、それにじゃあ参加しようってなって、じゃあ卒業までに100人分のワクチンを寄付しようっていう目標を立てて、毎朝、学校みんなが登校してくるところに立って、エコキャップお願いしますみたいな活動して、で、最終的に154人分のなんかワクチンを寄付することができたっていう経験が、私の中ではすごく大きかったですね。
なんかその、視点が外ですよ。外に向いてますよね。内側というよりか。常になんかこの、外。
確かに。
外な感じがするんですよ。だからその平和学習とかもして、その日本も入ってたわけじゃないですか。で、日本ももちろん入ってて、で、国際、なんで国際だったのかなっていう、海外に目が向いたっていう。で、元はそのお母さんから始まってたでしょ？
はい、
お母さん、お母さんもその自分以外のところの視点じゃないですか。で、その部活動とかでも、その自分のその中学校、高校とかも、やっぱその外に常に目が向いてるじゃないですか。
確かに。
なんでかなって思ったんですけど。
なんでですかね。なんかでも多分、生まれた時からのなんか使命的な感じなんじゃないですかね。
そうなんですね。常に外に向いてるなっていう。
助けることが好きなのかな。
いや、ていうかその、仕切るとかっていうよりも、その、子供って、子供ってその自分のこととかあんまり気にしないじゃないですか。いきなり子供の時から内観とかしないでしょ。内観する子供いたらすごいびっくりするんだけど、そういうのはもちろんないからわかるんだけど、でもなんか中学校とかも、そのいじめとかもあったりとかしても、なんか常に外に向いてるんですよね、視点が。
確かにですね。
それが、だからその、周りのその、誰かその苦しい人がいないかなっていうのを常に外で見ている、外に向かって見ているっていうのは、なんか面白いなと思ったんですけど。
確かに。
ね。で、そこで、その、ね、震災、そのリーダーみたいな、その、いろいろ、その、企画とか運営とかもされて、で、高校の時でしたよね、その震災ボランティアでやったのが。
はい。
ですよね。で、そこで、その、体育祭とかも大成功になったということで、何か、その人が集まって、何か一つのことを一緒に楽しくやるっていう、それがなんか好きだっていうのが芽生えたのがその多分震災のそのボランティアだったとは思うんですけど、そこからその実際にその国際協力に進もうっていう思ったきっかけみたいなことはありましたか？
まあでもやっぱ学生、その中学校時代にやった授業で、なんかこう、日本はやっぱり恵まれてる国 だなって思って、まあそういうディベートもあって、日本は恵まれてるのか恵まれてないのかみたいなディベートもあったりして、
うんうんうん、
た時にやっぱり日本とその途上国とかを比較した時に、私はなんか途上国よりも日本は恵まれてるなっていうところを、
うん、
の意見がすごく、まあ、感じて、そこから結構途上国のこととかは調べるようになって、興味もあって、
うんうんうんうん、
で大学に入った時に、まあ、大学の時からもうその青年海外協力隊に行きたいとは思ってたので、
うんうん、
その国際関係学部を選んだんですけど、
うんうん、
で授業の中でやっぱりこう争いとか戦いとかをなくしていくには教育が鍵になっていくっていう、まあ、なんか授業を受けた時に、いや本当そうなんじゃないのかなみたいなのを感じて、じゃあどうしてその、まあ、今まで MDGs とか SDGs とかいろんな対策があったのに、アフリカでは就業率、就学率ってすごい低いのはなんでなのかなっていう、なんか研究結果とかだけこんなにあるのになんでまだっていうふうになんか不思議に思って、じゃあちょっと自分の目で見て、なんか話を聞いて、知りたいなっていうところを、がきっかけで留学を決めました。
なんかすごいこのボーダレスの履歴書に書いてあるのが、その周りの学生と波長が合わなさすぎて、うん、授業がつまらなすぎたっていうのがあるんですけどしかもそれでうつ状態になるって書いて ありましたけど、どんな感じで、うん、波長が合わない、自分の波長はその当時はどんな感じで、どういうところが合わなかったですか？
いや、それは本当大学1年生の入ったばかりの時のお話なんですけど、うん、その教育開発論とかを受けたのはもうちょっと後で、2年生の後半とかそのぐらいで、それまでが本当に私が高校ですごい青春をしてでやりきったぞみたいな感じで、よし大学勉強しようって入ったんですけど、やっぱり結構他の学生、その中高校生の人たちって厳しい高校から卒業したりとか、私立とかが厳しかったと思うので、やっと自由になれるみたいな子たちが結構入ってきて、で、なんかそこからこう、よし飲み会だみたいな、サークルわっしょいみたいな、雰囲気の人たちばっかりで、その空気が、なんか全然好きになれなくて。
っていうか、そのね、国際協力とか、そういうのを考えてる人がですね、中学校、高校と生とか、高校生とか、人と協力して何かを一緒にやるっていう、そういう経験をしてきた高校生が、いきなりなんか、こう、飲み会ってなったら、それ嫌でしょうね。
そうで、まあ、特にそういう子たちが多かった、なんか、学部だったんだと思うんですけど、それで、全然、なんか、楽しくないし、授業もすごい最初は教養的なものばっかりで、専門的なものじゃなかったので、うん、なんか何をしてるんだろうみたいな、何を学んでも面白くないしみたいな、なんかそういう感覚になってきちゃって、まあ、打つまではいかないんですけど、今、実はタンザニアに来てから適応障害にはなってて、その時と同じ感覚があったので、
うん、
適応障害だったのかなって今思うと。そんな時
そうだったんですね。まあ、それはまた、なんちゅうのかな。ごめん、ちょっと日本語が出てこないけど、時間軸にちょっと追ってまたそれで後で聞きますけど、はい、留学をするって、だからもうその、大学で勉強しながら、まあそういうつまらない、周りのその波長が合わない人たちっていうのはいたりとか、で、それででもその勉強が進むにつれて、教育っていうものが大切なんだなって思いながらそう進んできて、でそこからその、就学率が低いそのアフリカに興味を持たれたんですよね。
はい。
で、そこで、でも留学したいっていうところだったんだけど、奨学金を探したけどなかなかなかったっていうところだったんですね。でもその留学はでもどうしてしたかったですか？
やっぱりもう
自分で見てみたかったっていうさっきおっしゃってましたけど、
そうですね、興味がもう海外に、その時はもうロックオンって感じだったので
そうでしょ、ほらやっぱ小さい頃から外に向いてるんですよね
好奇心はすごいあるんだと思う、知らないことを知りたいみたいな気持ちはすごくあって、で興味があって海外行きたいけど、ものすごい成績は 悪かったんですよ。もうその時もう勉強なんかしたくないみたいな感じになっちゃってたんで、すごい成績というかまあ悪くて、英語の点数とかも悪くって、全然あの留学になんて行けるようなレベルじゃなかったんですよね。
うんうん、
で、じゃあどうしようかと思って、いろいろ探してた時に、ちょうどその私が活用させてもらった飛び立て留学ジャパンっていう、あの情熱と、こう、なんか、巧妙なプランというのか、なんかそういうもので判断してもらえるみたいな、
うんうんうん、
あの奨学金があって、成績は関係ないっていうところで、
うんうん、
で、わ、なんか自分のためにあるような奨学金だみたいな思って、使わせてもらって、うん、で、そうですね。で、なんとか、イギリスに最初6ヶ月行って、その後、タンザニアに5ヶ月行きました。
あ、その奨学金っていうのは、自分で行くとこは選べるんですか？
あ、そうです、そうです。どこでも選べて。
オッケーオッケー。あ、じゃあお金が続く限り自分の行けるところは行きたかったっていうところだったんですね。
そうです。なんか、あの、その場、行く場所によっても支給される金額が違うんですけど、もうだから、うんうん、ほぼやりたいことのためにお金、じゃあそれぐらい必要なんだねって言ってお金出してもらうみたいな。
それすごいですね。まだあるんですか、それ。
まだあります。いや、本当に多くの人に活用してもらいたい。
いいですね、うん。で、イギリスを選んだのはなぜですか？
イギリスは、やっぱり英語をまず、本当に英語できなかったので、英語を習得したい。
なんで、でも、アメリカでもいいじゃん。アメリカじゃなかった。
そうなんですけど、なんか、教育開発学も一緒に勉強したくて、それの、教授がいたのと、あとはやっぱなんかその、なんていうんですか、受け入れ期間みたいなのが絶対に必要になってくるんですよね、この奨学金は。で、うんうんうん、その受け入れ期間を全くコネクションなくって、どうやって探すかって思って、まず、やったこととしては、日本大学で、海外の大学院に、卒業してる人とかをブワーっと探してあの教員の中から探して、で教員であのキャンパスは違ったんですけど見つけて、でなんか推薦書みたいな感じで書いてもらって、とりあえず教授室に来ていいですよっていう許可をもらえたところが、まあ、イギリスで、でよし、じゃあイギリスに行って勉強させてもらって、でその後タンザニアに行こうっていう形でした。
じゃあもう行く前からそのタンザニアもイギリスも決まってたんですね。
あ、そうです。タンザニアは一番最初はもともとケニアに行きたかったんですけど、
うんうん、
そうケニアが見たかった理由はその先進国的な部分がすごくありながら、でもやっぱりこう貧富の差がものすごい激しい国だったので、その差は何なんだろうみたいな、そのスラム街も東アフリカで最大のスラム街があるのに、ナイロビってものすごく発展していて、
うんうんうん、
そこのなんか裏には何があるのかなみたいなところが気になって、もともとのプランはそれで出してたんですけど、うん、ちょうど大統領選挙で治安が危ないっていうことで、タンザニアはまあケニアにちょっと似ている文化もあるし、私の教授がタンザニアで研究されている方だったので、じゃあタンザニアにの方が安心だねっていうことで変更したっていうところでした。
じゃあそれでイギリスにいる間にそのタンザニアに変更したか、それとも行く前にもそれを決めたってことですね、
はい、行く前に変えてました。はい、
イギリスどうでしたか。まあ、一応その語学留学もパッケージになってるやつで、多分、はい、オーディットみたいな感じだったんですよね。その現地 その人たちとその勉強して試験もやってとかっていう感じではなかったと思うんですけど、うん、最初
はいはい、
そうですよね、多分オーディットでいたんだと思うんですけど、どうでしたか？
いや、なんか私はちょっとすごい慎重派ではあるんですけど、大胆で変なことしちゃうんですけど、どうしてもちゃんとした英語を身につけたいっていう風に、何もできないくせに中学英語レベルもないようなレベルだったんですけど、ちゃんと英語勉強したいと思って、その日本人がいっぱいいるクラスだったらあんまり勉強できないかなと思って、上のクラスに入りたいっていうふうに思って
、うん、思って、まあ日本人が一緒に、ね、いっぱいいるところ行きたくないって、
なんかあんまり、そう、あんまりレベルが上がらないかなとか勝手に思って、すごい で、テストにでも点数ちゃんと合格しないとそのクラスには入れないっていうので、カンニングして、とりあえずテストをもう合格させて、で、上のクラスに入ったんですけど、まあ、カンニングしたんで、上のクラスに入っても何にもついていけないんですよってことが起きて。でも本当にもうズタボロになって、
なるだろうね、
一番できなくって、で、私はその座りながらこう文字を書いてみたいな勉強が本当に苦手だったので、とにかくこう人と話したりできることはないかなと思って、ハンドボールをもともと高校生の時にやってたので、ハンドボールソサイエティにクラブ活動みたいなのに参加して、そしたら、まあ、そのポジションがその司令塔のポジションなので、指示を英語で出すし、コーチから英語で指示を聞くっていうポジションになったので、
いきなりでもさ、司令塔にならなくない？ベースボール出さない、ハンドボールやっても。
あ、でもポジションはもうもともと決まってるんですよね、そのもともとやってたら。で、多分日本のレベルがすごい高くって、ハンドボールの
司令塔って言ったらキャッチャーですか？
あ、ハンドボールです。ソフトボールじゃなくて、
ハンドボールの司令塔って言っても多分、ごめん、野球と一緒かなと思ったけど、
バスケのなんかガード的なポジションです。
バスケやってないか分からないけどハンドボールはや
ってよ、こう動いてみたいな指示を出して、こうフォーメーション組んでやっていくんですけど、なのでその空間の中で私がなんかなぜか一番うまいけど何にも話せない人みたいな状況になって
それも変だよね
なのでもとりあえずそのポジションには置いてもらえるんですけど、指示が最初わからないし、指示わかんないけどとりあえずもうなんか動こうみたいな感じで動いてたら、どんどんどんどん英語ができるようになってって、で、英語の先生たちになんか、モアナどうしたんだみたいな、お前は何をやってそんなに急に英語が伸びるようになったんだみたいな感じで、すごい、代々語り継がれてるらしいんですけど、その、なんかソサイエティに入ると半端なく伸びるよみたいなのが、私は今も伝えてるの生徒に、みたいな、この前先生が言ってくれて、っていうぐらい本当に伸びて、私にはすごくそのやり方が合ってたんですけど、それで英語が楽しくなりましたっていうタイミングでタンザニアに行きました。
じゃあ楽しくなった、英語が楽しくなっちゃったところでタンザニアに行ったわけですね。
そうです、そうです。
そうですね。だって8ヶ月でしたよね。イギリスにいらっしゃったの。はい、で、そこでですね、
そうです。
その後5ヶ月タンザニアに飛ぶわけですけど、それはもうだいぶ環境も違うし、でも環境が違ってもとりあえず、なんか多分お話を聞いてると、その環境にとりあえず飛び込むっていう傾向もありますね。
うん。
何でもそうじゃないですか。
ありますね。
なんか何でもそうですよね。
いや、本当そうです。
なんか小さい頃からずっとそうですね。すね、中学校の頃もね、震災の時もそうだったし、そのね、ハンドボールのところもそうだったと思うんですけど、だってその何もかもその衣食住が足りてる、ね、日本とイギリスで、そこからいきなりタンザニアで飛んだときに、多分電気とかも水とかもなかなかどうだったか、ちょっとその状況は分かんないけど、どうでしたか？それはそれでまた新しいカルチャーショックだったんじゃないですか？
そうですね、私が滞在してたところが本当に山のてっぺんの村で、本当ジュラシックパークをちょっと整えましたみたいな感じの場所だったんですけど、なので、まあ、水は本当川に汲みに行くし、電気は豆電球1個あるみたいな暮らしで、でホームステイさせてもらっていったんですよね、なのでまあすごい初めての暮らしでした。で、言葉もやっぱ英語習ったんですけど、英語みんな喋れないんで、スワヒリ語っていう言葉なので、あまり意味がなかったです、英語は、その時は。
だろうね。だろうね。せっかく勉強したのに。で、そこで、その5ヶ月間、半年、約半年いらっしゃったみたいですよね、確か。
はい、
で、そこで生活をしながら、その16歳で妊娠退学された女の子と会ったっていうところは多分すごい衝撃的、結構これがターニングポイントだったと思うんですけど、彼女とはどんな感じで会ってあったんですか？
私のそのタンザニアに行った目的としては、その子供が退学してしまう理由の調査っていうのがメインで考えていたので、その退学しちゃった子供のお家にホームステイをさせてもらいながら、こう文化人類学的な視点から調査をするみたいなことをやっていて、
じゃあ、そ
で、
の人とはもう、あれですか、もうコンタクトはもうすでに取って、事前に取っていてたんです。
いや、ついてからその対象になる子たちを探すっていうことをしていて、で、学校に最初インタビューに行ってた時に、その実は16歳で妊娠しちゃった子があそこの村にいてみたいな、もう本当に優秀な子だったから私たちもすごい心が痛いのみたいな感じで学校の先生たちが言ってて、で、案内してもらって行った時に、ちょうどその子が妊娠7ヶ月ぐらいのタイミングで出会いました。
で、そのことを、まあ、一応お話ししたんだと思うんですけど、そ
はい。
の、先生たちも、その妊娠っていうことになると、あれですよね、多分どうやって扱っていいかわからないから退学しちゃったっていうところだと思うんですけど、そこら辺はどういうふうに彼女と出会ってから始まった、何かがそのストーリーが始まっていったのかなと思って。
まあなんかタンザニアその当時は、すごい厳しい条例があって、学生が妊娠をすると退学しないといけなくて、復学もできないっていう条例があったので、先生たちはその子をこう続けさせたってあげたかったけど、条例として退学しないといけないっていう、まあ状況があって、で、まあその子が本当に厳しい状況に追い込まれちゃってたのは、お父さん、本当のお父さんが、小さい時に亡くなっていて、で、まあ、お母さんはお仕事を探しに出稼ぎに行った先で出会った、新しいパートナーと子供もできて、で、出てっちゃったので、まあ、その子はおばあちゃん、父方のおばあちゃんと一緒に暮らしていたっていう
オー
タイ
マイ
ミング。
ガー。
で、妊娠しちゃったんですよね。なので、まあ、おばあちゃんはもうあなた手に負えないから出て行きなさいみたいな感じで、相手のお家行きなさいみたいな感じで、まあ、追い出されちゃって、で、一応相手のお家、実家に行くんですけど、学生を妊娠させた男性は、懲役30年っていう、ものすごい厳しい、法律があるので、まあ、男性は基本みんな逃げちゃうんですよね、警察に捕まらないように。で、まあ、その人は警察に捕まったんですけど、やっぱなんか、釈放されるために払う、保釈金
保釈
みたい
金。
なのを払って、で、その後、まあ、そこで警察が見張られてる中で生活をするっていう感じなんですけど、もう保釈された瞬間逃げちゃって、もういないっていう状況で、で、その両親のところに行っても、自分の息子の子供じゃないからって言って、受け入れてももらえないっていう状態で、もう本当に一人ぼっちになっちゃって、で、自殺を試みた、まあ、お薬を大量に飲んで自殺を試みたんですけど、まあ、一命は取り留めて、で、まあ、おばあちゃんもそんな状況だから帰ってきなさいみたいな感じで、一旦おばあちゃん家にいるっていうタイミングで私は出会って、で、まあ、その状況全部聞かせてもらって、こう、本当に泣きながら辛そうな姿を見る、まあ、胸は痛いんですけど、この子に私は何にもしてあげられないみたいな、なんかこう、一旦物質的ななんか支援はできたとしても、だからといってこの子の人生を変えれるわけではないし、なんかすごい自分のなんか力のなさみたいなのが悔しいなって思って、で、まあ、その子との出会いはそこが最初で、公立の学校は復学ができないかったんですけど、私立はお金があればできるんですけど、やっぱそんな学費は払えないので、貧困層の子たちは。っていう状況だったので、まあ、私は日本に帰ってからは、アルバイトをして、稼いだお金でその子の、私立の復学費用っていうのをサポートして、で、学校をその子は続けていたっていう、なんか、バックストーリーがあります。
そこからなんかこの、私がお話をお伺いしてる間に思ったのは、最初はなんかこう、視点が大きかったけど、そのこと会ったっていうことで、こう、その人をサポートしたいっていうところのこう一点に集中するっていうか、一人の人っていうか、その大勢を助けることから一人一人をサポートしたいっていうところに変わったっていうのが、なんか多分大きなところだったのかなって思いましたけどね。で、 そこからなんかね、だって妊娠だって自分の、なんて言うんだろう、自分のその、性教育のそのチャンスとかもなかっただろうし、で、コンドームとかのそのね、物質的なそのところもなかっただろうし、そのアクセスがないっていうところだったと思うんですよね。で、と同時に、モアナさんも妊娠されたんですよね。同じくらいの時に。
そうなんです
そ
よ。
こでやっぱ
そうです。ちょうど本当。
だからちょうどその時に、あれだったんですね、その、気持ち、状況も一緒だった。状況もなんとなく似てたから、それでなんかこう、助けたいっていう気持ちも高まったのかなと思ったんですけど、どうですか？
そうですね。いや、なんか私も当時本当に、避妊の仕方をしっかりと自分でもなんかこう日本の教育を受けてただけだとちゃんと理解できてなかったんだなっていうふうに思って、で、まあ、避妊に失敗して妊娠してしまって、で、まあ、私自身はもうやばいみたいな、その時はどうしようっていう感じで、なってたんですけど、でも、まあ、日本だったんで退学をする必要もなかったし、で、働きたいと思えば働ける場所もあるっていう状況。
ごめん、ちょっと待って、それはもう日本に帰った後、妊娠が
そうで
発
す、そう
覚し
で
たら
す。
日本に帰った後。
日本に帰って、で、働く、もうとりあえずもう出産費用を貯めようみたいなところで、アルバイトして、臨月まで働いて、なんとか出産費用を貯めて、で、4月、大学4年生になるタイミングの4月に出産をして、で、そこから2ヶ月間ちょっと休ませてもらって、で、2ヶ月のふにゃふにゃの赤ちゃんを連れて学校に また通い出して、授乳して授業に行って、授乳して授業に行ってみたいな。私が授業中はもう後輩とかお友達とか教授が見ててくれてみたいな。本当にもう助けてもらいながら、私は、卒業もできたし、卒論もちゃんと書けてっていう状況があった時に、なんか私はこんな風になんかできたけど、あの女の子はこんな助けも得られないし、働く場所もなければ、一人でまだ孤独と戦って子育てしてるんだなって思った時に、すごいなんか胸が苦しくなって、で、そこから自分のアルバイト代で復学のサポートをするようになって、で、そうですね、で、大学卒業してから、する前ぐらいから、なんか起業をちょっと視野に入れていたんですけど、で、なんかどういうビジネスができるかなみたいなのを、まあ、考えながら、でもその女の子たちに何か還元できるようなことがしたいなっていうところで、もう一回、タンザニアに調査に来たんですよね。女の子たちが、何を望んでるのかっていうのが知りたくて。で、調査をしてみたら、もともとはその仮説としては、復学がしたいのかなってみんな思ってるんじゃないのかなって感じてて、なので、
妊娠した子たちがってこと？
そうです。妊娠して子供を預けて、復学ができるような環境があったら復学したいんじゃないのかなって思っていたんですけど、よくよく聞いてみると、あんまり学校に戻りたいっていう子が意外といなくって、もちろんい
へえ。
るにはいるんですけど、そういう子はもともと夢があって、その夢のために学校に通いたいっていう子がいるんですけど、そんなに夢とかはちゃんと考えたこともなかった。まだまだないと思うんですよね、そんな高校生、中学生ぐらいで夢が
そう
しっかり
ね。
決まってることもないかなと思って。なので、そういう子たちはもうできるだけ早く何でもいいからお仕事をして、自立して、で、親のなんかこう、迷惑かけちゃってるから、それをなんとか自分も貢献できるようになりたいみたいなことを話す子が本当に多くて、あ、じゃあやっぱり仕事を作る必要があるなっていうふうに思って、起業の道に進むことになったって感じです。
その彼女たちのその仕事を作る必要があるなっていうところで、いろいろ多分選択肢が、前野さんの中で選択肢とかいろいろあったと思うんですけど、最終的にその生理のナプキンを作る工場を作ろうっていうところに落ち着くまでのその過程をお伺いしていいですか？
まあ、私が最初に起業しようって決めて入った会社 なんで企業で入社するねんっていう感じなんですけど、うん、そこのボーダレスジャパンっていう会社に最初新卒で入って、でそこが本当に社会起業家を、うん、あのたくさん生んでいこうっていう会社、
うん、
でまあそもそも私にはまだ起業経験もなければスキルも全くないし収支計画も立てれないしみたいな状況だったので、まずここで修行がしたいっていうふうに思って入ったんですけど、そこの、うん、時に起業する時に一番最初にやることっていうのが、その問題、その社会問題の原因とかが何で、対象がどんな人 でそれをどんな理想に持っていきたくて、そのためには何が必要かっていう、そのビジネスモデルよりも先にこうソーシャルコンセプトって呼んでるんですけど、それを考えるんですよね、うん、でその時に、うん、どんどんどんどんいろんなこう女の子たちの現状を、まあ、数字だったりリサーチとかで調べたりしていた時に、うん、やっぱり一つの拠点にその女の子たちが妊娠してる女の子たちがいっぱいいるわけじゃなくて、タンザニア各地に3人に1人の女の子が妊娠してるっていう状況が分かって、ってことはなんか一箇所で仕事を生み出してもあんまり根本的な解決にならないなっていうふうに思って、じゃあタンザニア全ての地域で必要とされるものとかサービスって何かなっていうところから、ナプキンを、まあそれは本当ジャストアイディアって感じでポンって出てきて、でいろいろ調べていった時にパットマンっていう映画があって、でそれを友達が紹介してくれて、うんうんうん、
見た。インドの
ですよね。そうです。すごい面白いし、感動する実話が元になってる映画なんですけど、それで、うん、いや、これってタンザニアにも応用できそうだなって、すごい、改めてこのアイディアって実現可能になりそうって思って、で、そこからこう、インドだったらもしかしたらこういう機械売ってるかもみたいな感じで、結構インド の会社とかを調べていったら、その、まあ、パットマンからインスピレーションを受けて作られた会社で、今の工場の機械を調達することができるようになりました。
わー、そこまでな。じゃあインドが、その今の工場はそのインドから輸出されてそっちに来てるわけですね。
はい、
そりゃまあでもね、船の調達とかいろいろ大変だったんじゃないですかね多分すごい大変だと思います。しかもね、インドの会社とかだと、なかなかこの時間的になかなかこう計画通りに進まないっていうのもあっただろうし、いろいろあったと思いますか。パットマンがじゃああれだったんですね。はい、パットマンをご存じない方は、パットマンって多分カタカナでググればすぐ出てくるんですけど、確かパットマンは最初に奥さんでしたよね、確か。奥さんがなかなか生理用品のアクセスがないからって言って、で、不衛生な布をずっと使ってたっていう、これはダメだっていうところで、その旦那さんがですね、なんていうんだろう、その生理用品のアクセスを増やそうってんで、いろいろ奔走するっていうドキュメンタリーだったと、うん。ドキュメンタリーでしたね、あれ確か。
ドキュメンタリーです。
うん、ドキュメンタリーなんですけど、あれ皆さん見てみてくださいね。すごいいい映画なので。じゃあそこから実際に、じゃあやってみようってなるまで、でもそこまでやってみようってなるまで、相当の情熱がないとできないと思うんですよね。私もだってその、情熱っていうか、その社会的な構図ですよね。いくらそのボーダレスという会社の、うん、に入ったからやらなきゃいけないことがあるっていう、うん、もちろんあったと、そういう側面も多分あったと思いますけど、うん、相当だからその実現させるためには、これはもう絶対私はやりたいっていうその原動力になる、うん、なんかしらのこのドライブが、ね、情熱が必要だったと思うんですけど、うん、実際になって行動するまで相当な情熱があったと思うんですよ、ね、多分その彼女多分いろんな、その私の想像ですけど、いろんな人にこう、うん、たくさん一人一人の女の子に聞いてるうちに、いや私はこんなにこんな状況で助けてくれる人がいたけど、この子たちは助けてくれる人がいないんだっていう、うん、でこの一人一人そのインタビューしていく上でこう情熱というかエナジーが高まっていったのかなと思うんですけど、どうですか？
うん、いやでも本当にそうですね。なんか、うん、私はその妊娠して出産して子育てしてがずっと一人だったんですよね。うん、パートナーは今旦那さんになったんですけど、その時結婚もできてなくって、うん、なので日本にも、まあ、コロナもあったし呼べないっていう状況が まあ、結局遠距離恋愛4年半したんですけど。
よくやるね。
いやもうしんどかった。
辛いよ。まず会えないところで大体ね終わっちゃうのね。
もうそう、一回本気で別れようかなって思ったこともあったんですけど、
うん、
まあでも、うん、なんとか続いて、でその時にそのボーダレスに入るってなってからは神奈川の実家から出て福岡で暮らしたんですよね。でその時が、うん、本当にシングルマザーが一人で子供育てるってこんなにきついんだっていうのをすごく、まあ日本は特にあのサポート体制がそんなにこう周りの近所のサポート体制でいうと全然タンザニアよりなくって、そういう意味ですごい苦労したんですけど、なのでそのシングルマザーがこう妊娠して本当に例えば助産院に行くときとかの孤独な感じ、こう他の人たちはあの旦那さんと一緒に来てたりするけど、そういうのもこう頼りないこう孤独な感じだったり、こう生まれてからも公園とかにお父さんと3人で行ってる姿とかを周りでは見るけど、あの私はいないんだなみたいな、そういう感覚をすごいこう感じたときに、なんかこの感覚を女の子たちはその一人でずっと感じ続けているっていうのを、なんかすごい、なんだろう、かわいそうっていう、なんていう言葉で表したらいいかわかんないんですけど。
多分英語で言うと多分こう、レゾネートしたっていうところ、共鳴したっていうところですよね。自分が同じ状況になって、で、それで彼女たちの状況も知ってて、自分が実際にそうやって、何の、この社会的な助けが入らない、援助がないっていうところで、きっとそこでいろんな思いと、その自分の体験と彼女たちの思いと彼女たちの体験がシンクした感じですよね。
うん、本当にそうだったと思って、うん、なんでただまあだからってそのみんなに旦那さんをつけようなんてことはできないので、じゃあそう女の子たちだけでもこう集まってみんなで頑張ろうみたいなコミュニティができれば、なんか一人一人こう、あ、この子も頑張ってるし私も頑張ろうみたいなこう相乗効果というか、そんな感じでなんか強い女の子たちのこうチームを作っていき、いけるんじゃないかなみたいなのを思って、
うん、
なのでその仕事を作ると同時にやっぱ安心できるコミュニティを作るっていうのもテーマになってました。
素晴らしいですね。なんかやっぱその実際にそのやインターネットでいろいろ見たりとか聞いたりとかするっていうのを実際になんかそうやって本人たちと会って話してみるっていう、そこからなんかそういうところとその自分のその、ああ、彼女たちの体験って自分も一緒に体験してるんだなっていうか、でも世界ってもともと社会とかってそういうもんで、絶対こうやって縁があって話してる人たちって自分と何かしらのこう重なる点っていうの必ずあるじゃないですか。だからそういうことをその確認し合うコミュニティっていうのが全然なくて、だからまあ、私もこうやってポッドキャストをやってるんですけど、そういう、だからその自分との体験と重ね合わせるっていう、うん、なんかそういう機会っていうのを増やすっていうのは、うん、すごい今の日本の社会では必要だなと思いますね。
うん、そうですね、
うん、まあこの中でも話も長くなってしまったのでもうそろそろ終わりにしなきゃいけないんですけど、マナさん今後は今後のご活動 の、 そのもちろんその今機会がやっと来て、それでそのこれからその工場を実際にこの動かすっていうところの段階だと思うんですけど、うんうん、どんな感じで進んでるんですか、今そのクラウドファンディングが終わった後は。
そうですね、まあ、クラウドファンディングが終わって、でやっと、ライセンスもほぼ降り、全部、まあ、まだちょっと残ってるんですけど、大体降りて販売ができるような状態になったので、プロモーションこれからどんどん打っていったりとか、あとその政府と、政府が購入を、私たちから購入をしてくれて、で、貧困層の公立学校に通ってる女の子たち、生理用品にアクセスできないような女の子たちのところに無償で提供しようっていうのを、7月頃からスタートできる予定なので、そこに向けて今本当に製造効率をアップするところをちょっと目標として、たくさん作っているところです。
うん、その実際工場で働かれる方は、
うん、
どんな方たちなんですか？
まあ、本当にその、すごい、子供が泣きわめいてるんです
けど。いや、大丈夫、聞こえない、聞こえない。
あ、本当ですか？
うん。
そう、雇う女の子たちっていうのは、やっぱその、私が出会ったようなシングルマザーの、で、退学してしまった子たちっていうのを、 メインで雇っていくっていうのを、まあ、そのために今この事業を始めているので、それをどんどん進めていくと同時に、
うん、
やっぱりこうマーケティング調査みたいなのをしていく中で、そのすごく多くの女の子たちがやっぱ生理用品にアクセスできないんだなっていうのも分かってきて、なのでそのできるだけその女の子たちに無償で提供できるような仕組みにしたいなと思ってビジネスモデルを考えたんですけど、なので今1パッケージを購入してもらえると、うん、私たちからナプキンを1枚寄付するっていう料金設定にして販売をしていって、
うんうん、
で、まあ、そうすることでやっぱこう働いている女の子たち自身もなんか自分は何の価値もないっていう風にこうセルフイメージつけちゃってる状態なので、なんかこう人の役に立ててるんだ自分もっていう風にこう感じてもらえる体験みたいなのができると女の子たちにとってすごくいい経験になるんじゃないかなと思って、そういうのを仕組みを作ってやっています、
うん、なるほどね。多分そこで多分なんていうかな、モーナさんそこの工場で働くことによって最終的にはその自分と社会のつながりを再認識するというか、多分だっていろんな社会のつながりが断たれちゃった女の子たちじゃないですか、
うんうん、
それだからもう自分が絶望してしまうっていうところだと思うし、で自分の未来も断たれてしまったわけですから、ある意味、うん、だからそこでね、そこからなんか資金っていうものを自分が手に入れて、で、さらにその自分の資金が社会に何らかの貢献をこう促しているっていうところっていうのはもう本当に感情のように、彼女たちの人生にとってもいいだろうし、モアナさん自身も、貢献しているっていう点で、すごいいい循環が回ってるなと思いました。
うん。
ね、今後、モアナさんのご活躍を皆さん、応援します、応援してください。で、モアナさんはもちろんインスタグラムで活動はされていますが、何かその活動を逐一こうアップデートする場所っていうのは、うんうん、インスタグラムが一番あれですか？
そうですね、インスタグラムで基本的にはアップしてて、であとクラウドファンディングとか、あとその後個人的にこう寄付をしてくださった方はオープンチャット、 LINE のオープンチャットにご招待をしていて、そこでももうちょっと詳しくこんなことをしました、うん、みたいなのをちょこちょこ上げたりもしています。
そうなんだね。私も先週ゲストに来ていただいた石川由美さんのね、オープンチャット LINE でやってますから参加してくださいって言うんですけど、あれね、海外に住んでるとできないんですよ。
そうですよね。そう、そういう方いらっしゃいました。
そう。だから、日本に住んでる方は、ぜひ、LINE のオープンチャットに行ってください。で、海外に住んでる方は、まあ、ね、インスタグラムとかで、直接、モアナさんに聞いていただくのがベストかと思いますので、ぜひ、皆さん、今後とも、モアナさんの活動とモアナさんを応援してください。というわけで、今日はモアナさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。モアナさんと私の会話をね、改めて編集をしながら聞いていて思ったのは、やはりこの数回前の就活セクシズムでのの回でご紹介した水野有望さんの話ですね。そこにつながるんですけど、やっぱその非当事者と当事者っていう、そこの枠を超えたところに行きたいっていうところだと思うんですよね。なんでかっていうと、モアナさんのお話でも聞いてくださった方はわかるかもしれないですけど、モアナさんはその助けるっていう目的で、このね、その当事者じゃなかった時に助けるっていう、当事者じゃなかった時にそのできたことと、自分がそのシングルマザーと同じような状況に置かれた時にできたことっていうことでちょっと違ったと思うんですけど、結局モアナさんにとってモアナさんが生きやすくなる状況を作っていってるわけじゃない。結局その非当事者の方たちが当事者の方のために何かをやっていくっていうのはもちろんすごく大切だし、自分をその理解しようってすることもすごい大切だと思うんですね。だけど結局それってその自分が生きやすい世界につながっていくっていうのは、いろいろ何回も何回も言ってると思うんですけど、そういうことなんですよ。何かしらつながってるんだから、 この当事者非当事者じゃないでしょっていうところですよね。皆さんはどうだったでしょうか。お聞きになっていかがだったでしょうか。だからここをそのなんとなくこう想像力を働かせていくためにすごい重要だと、人間性がこう深まっていくわけですよ。だからそのね、自己啓発本ばっかり読んでるとその自己啓発本の世界の中に収まっちゃうんですよ。だからその想像力を働かせるために小説を読んだりとか妄想力を働かせるってことはすごい大切なんですよ。思いますか？まあそういうことです。というわけで今週はですね終わります。で、日本もねとっても暑いだろうし、雨、ニューヨークは今日は涼しいんですけど、昨日までもすんごい暑かったです。めちゃくちゃ暑かったです。もうなんていうのかな、もういつまで地球が存在するんだろうとか思っちゃう時があるんですけど、皆さんどうですか。もうこれ考えるとね、もうなんかこう心がずーんと重くなっちゃうんですけど、皆さんいかがでしょうか。というわけで、体調崩さずに、ゆっくり、夏はゆっくり、無理せずに、涼しいところで冷房を焚いて、あまり我慢しないで、ゆっくりしてくださいね。ということで、また来週。See you next week. Bye.